藤沢歴史探訪、今月は開業120周年、明治から令和に続く江ノ電の歴史をテーマにお届けしていきます。地元の皆さんにとっては本当におなじみの電車であり、観光としても人気があり、そしてもう全国にファンがいる江ノ電の歴史、今月はですね、皆さんにぜひ知っていただければと思います。さあ、今日お話を伺いますのは、江ノ島電鉄株式会社総務部総務課長でいらっしゃいます相葉さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、開業120周年ということで、もうこの数字を聞いただけでも本当に歴史を感じることができるんですが、最初に開業されました区間、そしてその日付についてご紹介いただけますか。
はい、私どもはまず最初に藤沢から片瀬、現在の江ノ島駅になるんですが、この区間を1902年明治38年の9月1日に開業しております。
1902年というと明治時代という形に、ね、なりますけれども、120年にわたってこの営業している鉄道会社の中ではとってもこれ珍しいのかなと思うんですけれども、全国で何番目の開業になったんでしょうか。
はい、当時の鉄道は蒸気機関車が主な形態だったんですけども、はい、電気鉄道として開業したものとしては日本で6番目ということになっています。
6番目ですか。もうそれも数字的にも早いなと思いますし、どれだけ残っているんだろうと思うと、やっぱりこの江ノ電の歴史、やっぱりその地元でずっと走り続けてきた、今も走っているというのが本当にすごいなと思うんですけれども、120年前にこの開業されたということ で先ほどお話がありました、最初は藤沢から江ノ島間走っていたというお話でしたけれども、どのような経緯で現在の区間に変わっていったのか、延伸の歴史についてご紹介いただけますか。
はい、最初に片瀬まで開通しまして、その後ですね、もう当初の目的は鎌倉地区ということで考えられておりまして、順次少しずつ路線を伸ばしていったということになります。まあ、その中でも特にですね、皆様もご存知の通り、鎌倉というのは非常に地形が険しいところがございますので、極楽寺に唯一のトンネルがあるんですが、非常にそこが難工事であったということもありまして、最終的に鎌倉、当時は小町と言いまして、若宮王子の二の鳥居付近に停留所を作ったんですが、そこまで開通するまでに約8年を要したということで聞いております。
線路を引くっていうのは、やっぱり今お話があったように、地形に沿って地形に合わせて工事が進められていくということなので、本当に大変だったんじゃないかなと思いますし、また家と家の間を抜けていくという、もう江ノ電の特徴的な、もうそこが皆さんにとってはたまらないね、その景色になるんですけれども、海が見えたり家の中を通っていたりという、そういったその生活感もあふれますし、観光としても景色もすごくいい江ノ電のその景色が楽しめるということはすごく私たちは嬉しいんですけれども、ただそういったこう線路を長く、そしてこう距離を伸ばすってことは本当に大変だったんじゃないかなと思います。段階的にその路線が伸びていったという話がありましたけれども、区間内 その駅数はどんなふうにこう変化をしていったのかも教えていただけますか。
はい、江ノ電は最初本当に路面電車の形でスタートをしておりますので、はい、当初全線開通した時には39の駅があったと記録が残っています。全線10キロですんで、本当に一駅の間が短い。あと、これも私も聞いた話なんですが、当時は電柱に看板をぶら下げればもう駅になっちゃうような、そういうこともなんか聞いたこともあります。39駅でスタートしまして、大正の初めには40駅ということで一つ増えております。その後昭和の初期に39駅に戻りまして、昭和25年以降現在の15駅ということで走っております。
ちょっとびっくりしたんですけど、距離が長くなれば駅数が増えるのかなっていう感覚で今お話を伺っていたんですけれども、今よりも駅数多かったんですね。
やはり当時は民家の点在をしているような状況なので、そこでご利用されるお客様の要望で駅があったのかなという印象はあるんですけども、最初に申し上げました通り、路面電車の形ですので一つの駅間が短くなっていたということですね。で、現在15駅にはなっているんですけども、それでも一番短いところは陸上競技場のトラック一周に満たないとか、 またそれはですね、鉄道部門のものからお答えをさせていただこうかと思っているんですが、それにしても駅間は短い、皆様の生活に密着した駅の配置になっているかなというふうに思っております。
そうですよね、はい。今となってはやっぱりその観光の一つという中でも江ノ電って出てくるんですけれども、やっぱりもともとは今お話があったように、まあ、生活の一部で地元の皆さんのための電車だったりもね、そういった意味もあるということで、要望に応えていったら40駅があった時代があったということで、やっぱりその地元にとって生活の中で大切なその移動手段だったんだなということが、こういったところでも分かってきますね。さあ、もう開業120周年という本当にですね、歴史がありで、今でもこんなに愛されている電車って全国見てもなかなかないんじゃないかなと思いますし、生活に密着した地元の大切な電車になります。さあ、そんな江ノ電の歴史をですね、今月1ヶ月ですね、お話をしていただくんですけれども、鮎葉さんは来週ももちろん登場していただけるんでしょうか。
はい、来週は出ません。はい、今月ですね、第5週まで番組の方を続けられるというふうに伺っておりますので、最後にですね、またお邪魔させてもらおうかと思っております。
締めで登場していただけるわけですね。
はい、よろしくお願いいたします。
ということは、じゃあ来週は違う方が登場していただいて、まあ、いろんなその職員さんがいらっしゃいますし、いろんな立場の方たち、携わっているものが違うということなので、今月はですね、その江ノ電の皆さんにご登場いただいて、いろんなですね、目線でお話を伺っていけるかなと楽しみにしています。では5週目楽しみに登場待っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。お話を伺いましたのは、総務部総務課長でいらっしゃいます鮎葉さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。